Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガモナケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2015年2月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは批評家、早稲田大学文学学術院教授の佐々木敦さん。著書日本の音楽を踏まえつつ、日本の音楽の系譜について、そしてそこから見えてくることについて伺ってまいります。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
佐々木敦、1964年生まれ。批評家、早稲田大学文学学術院文化構想学部教授。音楽レーベルヘッツ主催、映画、音楽、辞表、小説評などをサブカルチャー関連の雑誌で行っている。日本の思想、批評時空間など著書多数。最新刊は講談写真書、日本の音楽。
Let's get knowledge with fun。
ガモナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは批評家、早稲田大学文学学術院教授の佐々木敦さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
講談写真書から日本の音楽、出版となっています。まあ、主に70年代から今に至るまでの日本の音楽の、まあ、主人公たちの物語という感じになるかと思いますが、
はい、
もう少し詳しくというか、どういう意図でこれが書かれた、どんな内容の本なのかということを語っていただくと、どういう感じになりますかね。
これはあの新書なんですけど、
はい、
まあ日本の音楽っていうそのものずばりのタイトルで、まあ、日本のポピュラー音楽 の、はい、あのまあ、歴史をですね、まあ、あの一冊でこう早分かりみたいな、うん、あの入り口で、うん、そういうようなあの本をまあ書いてみようかなっていうような気持ちがまあ前からあって、でそれでまああの実際書いたらこういう本になったということなんですけど、はい、なので、まあ、歴史って言ってもそのどこから出発するかとか、
うん、
あとまあその歴史ずっと続いていっちゃうので、
ええ、
書いてる時点がのところが現在になっちゃうのでだからそこの部分っていうのをまあいろいろ考えましたけど、
ええ、
でも考えた結果、僕が僕なりにこう日本のポピュラー音楽の歴史を、まあ、一冊の本で書くとしたら、こういう章の構成でこういう書き方しかないだろうなっていうことで、まあ、この形にちょっとなったって感じですかね。
なるほど、なるほど。で、先ほどちらっと申し上げましたが、まあ主に70年代から、まあ、正確に言うと69年から、
そうですね、
1969年、はい、かなりピンポイントなんですけど、ここが、1969年から、まあ、今2014年2015年あたりまでということで、
はい、
で、各章立てとしては、まあ、大体デケイド、
はい、
10年単位でということで、はい、語られていくわけなんですが、なので、まあ、69年、まあ、1970年あたりが出発点ということで、70年代という一つの括りが、まあ、ハッピーエンド、80年代が YMO、 90年代渋谷系&小室系、そして0年代以降が、中田泰孝というのが、まあ、ざっくり言うと物語の主要人、
そうですね、
人物なんですけど、はい、この主要登場人物っていうのはすんなりと決まった。
ディケイド、いわゆる70年代論、80年代とかっていう形で書こうっていうのは最初から決めてたんですね。まあ、決めてたというか、そういう書き方をしてみようっていうことと、
はい、
その今おっしゃっていただいた、その日本の場合ってやっぱり割と、例えば90年代は何だったのかとか、うん、80年代ブームとかって形で、はい、ディケイドが結構話題になることって多くて、
はい、
で話題になることが多いってことは、みんなそれをなんとなく意識して、
うんうん、
でまあ、いろいろものを考えたりなんか作ったりとかしてるってことだと思うんですね、
うんうん、
なのでディケイド論で語ると歴史っていうものを、まあ、語りやすいで、うんうん、とともに例えば70年代と80年代がどう違うとか、
はいはいはい、
そういう話ができるので、うん、そういうところで考えたときに、じゃあその、ディケイドを代表する人っていうのは誰だろう、
うん、
その、ディケイドについて全部語れないので、うん、例えばもう極端に言ったら一人主人公を設定して、うん、でそういう形で語るとしたら誰だろうって考えたときに、 割にすんなり、うん、70年代ハッピーエンド、80年代はイエローマジックオーケストラ YMO、 90年代はまあ渋谷系の人たちと小室哲哉だろうねみたいなのっていうのは結構すんなり決まっていきましたね、うん、とともにそのやっぱりこれは僕が作ったっていうのも歴史が実際そうなってるって話ですけど、はい、そのハッピーエンドも YMO も、それからその渋谷系の宣伝をつけたとされる、フリッパーズギターという2人組もみんなその彼らが活躍するディケードの一つ前のディケードの終わりに登場してるんですね。69年とか70年代末、78年とか、はいはい、89年とかなのでそうするとその前のディケードと次のディケードのスイッチの役割も果たしているっていうふうに、はい、語りやすいので、
なので
完全にそのディケード論にしちゃうと、うん、まるで80年代と90年代の間が完全断絶してるかのように取れちゃうけど、はいはい、実際には時間を普通に
そうですね、
たった1日 で、
はい、連続してますからね、
連続してるので、そこの部分を示すっていう意味では、これは本当に全く偶然ですけど、それぞれのアーティストが登場したのが、うん、その前のディケードの末だったっていうことで、あ、これはいけると思ったんですよね。
なるほど、ちゃんと助走がそこであって、
はい、そうですね、だからこれで書けるなっていうのはもうそのことに気づいた時にすでにありましたね、うんうん、
でもそもそもの始まりが、まあ、70年代、まあ、でもその前の69年がスタートなわけですけど、はい、69年っていうのは改めてなんでここスタートにしたんですか。
そうです、まあ、一個はその、うんうん、まあ、ハッピーエンドから話し合おう、始めようという意図がまずあったんですね、で、僕がまあ1964年生まれで、まあその69年の時まだ5歳とかなんですけど、はい、けれどもその、まあ、かろうじて自分が、うん、記憶の延長線上っていうんですかね、で語れるような過去っていうのはそのくらいだろうと、うんうん、あるいはもっと昔 に例えば戦後とかっていうふうに考えちゃうと、もっとなんだろうな、自分と全く無関係な、自分にもリアルタイムの経験の意識が全然ないようなものを調べた過去になっちゃうの でそうすると、まあ、60年代っていうのが一つの、まあ、出発点だろうっていうふうに思ったんですね。
少なくともご自身は存在していた。
そうですね、でその60年代っていうのがやっぱり、うん、いろんな意味でやっぱなんていうのかな、戦後1945年にまあ終戦して、でその後ずっとこう日本が変わってきて、で60年代っていうのが今につながるような、今の日本の在り方につながるようないろんなものっていうのが、まあ、敗退されたというか出発した10年だったと思うんですね、うん、でそれは音楽だけの話じゃないと思うんですけど、で60年代っていうのは、まあ、いろんな意味でこう政治の時代だったりとか、うん、まあ、安保があったりとか安保闘争があったりとかいろいろあったわけですけど、それをその音楽っていう形でスライドして語ろうと思った時に、ハッピーエンドっていう存在をまず出発点にしようと思って、うん、よくよく考えたら彼らはまあ60年代の末だったので、うん、あ、これは60年代の話、ある意味では60年代のポピュラー音楽の、日本のポピュラー音楽の一つのなんていうのかな、こう結論みたいな形で、帰結みたいな形で彼らが出てきて、それが70年代の新しい展開につながっていくっていう、まあ、物語にしたということですかね。
まあ、でも1969年っていうと、いわゆる、まあ、世界の音楽シーンの中では、例えばウッドストックがあったりとか、
まさにそうです ね
ビートルズが事実上終わるとか、
そうです、ね、
でかなりこう大きな転換点の年じゃない
です
か。そこで日本では、まあ、ハッピーエンドが登場してきたということなんですが、ただハッピーエンド、まあ、それこそね、その音楽好きならもう本当に偉大な存在ということは分かるし、いろんな評価も高いと思うんですけど、ただなんですか、例えばレコード大賞を取ったとか、ね、紅白出場だって、そういういわゆる国民的な、全国民が誰でも知ってるという認知とはちょっと違うじゃないですか。
全くそうじゃなかったと思うんですね、うん、もちろん人気はあったと思うんですけど、なので僕、まあ、日本の音楽というタイトルですし、こう J-POP の歴史ですっていうような銘打ってるんですけど、ある意味ではそれをちょっとこう裏から見てるようなところがある本なんですよね。でハッピーエンドって存在がやっぱり重要なのは、今、まあ、ガマさんおっしゃっていただいたように、その60年代の、まあ、半ば過ぎぐらいから、例えばイギリスでビートルズが出てきて、でこうストーンズみたいな人たち出てきて、あるいはボブ・ディランとかが出てきて、でその海の向こうでこの音楽の世界でもどんどん新しい人は、それまでとは違うタイプのミュージシャンが出てきて、それ以前まで そのポピュラー音楽、あるいはポップスやロックの歴史っていうものを刷新するような事態がいっぱい生じてたんですね、はい、で日本は60年代に入るとだんだん、まあ、少しずつ景気も良くなってきて、でそうするとどういうことが起きるかっていうと、日本の中にいる人たちが、日本の中で例えばミュージシャンを目指す人たちが、海の向こうの音楽を どんどん聴けるようになってくるんですよね。
外の音楽。
そうです。それに対してすごく影響を受けて、はい、で、じゃあ、例えばボブ・ディランやビートルズや、他何でもいいんですけど、そういうこう、自分がこう愛聴している海の向こうの海外のミュージシャンのような音楽を、自分が日本人である日本の国の中にいて、日本語を使っている自分がどうやったらやることができるんだろうかっていう、まあ一つの大きな課題が出てくるわけですよ。で、その課題に一番最初に直面して、ある、まあ、正解っていうと変ですけど、ある非常にこう、クレバーな答えを出して見せたのがハッピーエンドだったっていう、見立てなんですね。なので、ハッピーエンドからそういうその、一種のなんていうのかな、まあ僕はこの本の中で、リスナー型ミュージシャン、つまりプレイヤーとかコンポーザーってよりも、むしろ最初に音楽ファンで、いろんな音楽たくさん聴いちゃったから自分の音楽やりたくなるようなたような人たちのことをまあリスナー型ミュージシャンって呼んでるんですけど、その、一つの、なんていうのかな、パイオニアというか、出発点として、ハッピーエンドっていうのをまあ置いたと。
だからこそ、この歴史を語る上でも、この出発点となりうるであろうと。
そうですね、それを出発点にすると、現在までつながってくる歴史っていうのを、まあ、一つ物語が語れるかなと思ったんですよ、
ね。じゃあ、まあ、いろんなこうルートがある、まあ、歴史の年齢ルートがある中で、まあ、このルートの一番出発点になる
そうです。なので、僕はこの本歴史の本だって言ってるんですけど、歴史であるとともに物語だってことをすごく強調していて、まあ、過去を素材にして一つの、まあ、ストーリーを語ったっていう本で、他にもいくらでもいくつものストーリーっていうのはあったと思うんですよね、はい、
それこそね、だから例えば歌謡曲路線があったとかね、それこそビートルズに影響されてグループサウンズが出てきたりとか、ね、なんかいろんなこう、ルートがいろいろある中で
っあったと思うんですね、だからその中ではやっぱり見ようによってはとてもこう偏った歴史になるかもしれないんですよね
ただまあそこを今に至る、今例えば J-POP と呼ばれるものが、今2015年現在こういう形になっていて、はいはいはい、そこから遡ると。
そうですね、なので、これまあ本の冒頭にも書いたんですけど、僕はその歴史家でもないし、そのいわゆる日本のその音楽のこう研究者でもないので、あくまでまあ一ファンとしてというか一音楽リスナーとしていろいろ聞いてきたってことなんですけど、今、まあ、この本書いたのは2014年で去年ですけど、つまり2010年代の半ばである今の日本の音楽状況が、どうしてこんな感じになってるのかなっていうことを考えようとしたときに、過去に遡ってそのこうまあ原因というか遠因を探っていこうと、でこうどんどん遡っていって、どうやらこの辺りに何か遠源がありそうだ、出発点がありそうだっていうのが60年代末で、その担い手がハッピーエンドだった。
なるほどなるほど、そういうことなんですね。でハッピーエンド、まあそれが70年代で、80年代がまあね YMO ということになってくるわけなんですけど、はい、ここでね細野晴臣さんがつながってるんですけど、まあ細野さんがキーパーソンの。
そうですね、これなんか僕もう、本出てからですね、まあ、いくらかこう感想とかいただいてるんですけど、まあ、細野晴臣士官とかって言われたりとかしてる部分もあるぐらい、まあ、細野晴臣という人のこう重要度が高い本に、まあ、結果なってるんですけど、細野さんっていう方はやっぱすごく現在もねすごくこうご活躍なさってますけども、息の長いミュージシャンで、で、まあ、でもそれを言ったら YMO の人たちも、まあ、ハッピーエンドの人たちも、まあ、大竹一さんとか亡くなられちゃいましたけど、全然いろんな形で活動してるんですよね、で、むしろなんだろうな、細野晴臣っていう人が重要なのは、発想が逆でハッピーエンドも重要だと、で YMO も重要だと、でその両方に同じ人が関わってたよねと、それどころか YMO は細野晴臣さん自身がまあプロデュースというか、彼が音頭を取ってメンバーを集めて作ったグループなので、ハッピーエンドをやっていた人が80年代になると YMO のような音楽性だけ取ったら全く違うものになってしまうってこと自体が、なんていうか時代の変化を表してると思ったんですね、
細野さんご自身は。でも今おっしゃったこととも、ちょっと関連するかもしれませんが、その決してなんだろう、その時代のトップランナーっていう感じじゃないじゃないですか、
ええ、そうですね、むしろ、割とこういつの間にかあれまだずっといらっしゃるっていうねそういう感じですよね。
何がすごいんですかね、細野さんって。
そうですね、なんかそれこそ、その、なんていうのかな、こう例えば90年代にその後で話すかもしれないですけど、その小室哲哉のような人が、まあ、それこそこうチャートを席巻するわけですよね、そういうようなことっていうのはもちろん全然していないんだけれども、やっぱ細野晴臣さんっていう方は、なんていうのかな、こう ある戦略を持って、例えばコンセプチュアルに YMO とか作ったことも確かなんだけど、もう一方でなんか時代の無意識っていうんですかね、なんかこう日本の音楽が持っている、あのはっきりとした感じじゃないんだけど、一種のこう雰囲気みたいなものっていうのを、なんか無意識の中でこうあの体現しているというか、そういうような存在なんじゃないかっていうふうに思うんですよね。だから彼がなんかある意図を持って時代の変化を起こしたっていうよりも、時代は勝手に変化してるんだけど、その変化っていうものを最もこう象徴的に表しているっていうのが細野さんなんじゃないかと思うんですね。
結果的に
そうですね。だからすごくそのなんていうかメディウムというか、そういう存在なんじゃないかなと、あの思うんですよね。
こうあざとく仕掛けてるわけじゃ全然なくて、
そうですね。だからある意味ではなんかこうこういうの面白いんじゃないかとか、こうちょっとした勘で、あのその時のこう自分の気持ちに正直にこうあの変化をしていったら、それが結果的にその例えば80年代を YMO が象徴するようなものに結果なっちゃうっていうところがあるんだと思うんですね。だからあの例えば音楽家にしろアーティストにしても、こう、あの時代をこう切り開く天才みたいなこう言い方があるじゃないですか、で時代を切り開く天才みたいなものとはやっぱりちょっと違っていて、むしろなんかその時代そのものみたいな、あのそういうなんかあの巫女さんっていうんですかね、そういう、まあ、よくあの細野さんも時々グルみたいな言い方されますけど、そういうところがあのもちろんご本人は、あのいろんなこと考えてやってらっしゃるに決まってるわけなんだけど、そういうふうにまあ僕はなんとなく受け取っていて、
なるほどね、そうですか。いやだからね、なんか本当にそこにいるのに、いるのにそれをなんか作為的に、ね、やってるわけじゃ全然ないっていうところ。
そうですね、あのなんていうのかな、まあ、細野さんすごくこうあのルックスもね、こう穏やかな雰囲気で、こうすごくこう前へ前へっていうタイプのように見えないじゃないですか、YMO の中でも実際そうだったわけですよね、他の二人の方が、まあ、目立ってたわけですよ。でもなんか実際には例えばコンポーザーとしても、あるいはハッピーエンドの時 の, そ の, あのシンガーとしても、あのベーシストとしても、あのものすごく魅力的な方なんですよね。だからなんていうのかな、こう自己顕示欲みたいなのとミュージシャンみたいなのってやっぱり切っても切れない部分があると思うんだけど、その自己顕示欲は細野さんだってもちろん何らかあるとは思うんですけど、普通のミュージシャンと多分全然違うっていうか、ね、一歩下がって存在感を発揮みたいな、そういうタイプだと思うんですね。
なるほどね、そうですか。まあでも時代の無意識か、そこはなかなか一つ大きなキーワード
そうですね、やっぱりあのこの本基本的には音楽の本なんだけど、やっぱ一種の時代論でもあるので、
意識的なのか、まあ、無意識なのかっていうのは、まあ、それぞれ、ね、場合によって違うんでしょうけど、
そうですね、はい、
少なくとも細野さん関してはもう無意識で
だと思いますね。しかもまあこれも本の中で書きましたけど、ハッピーエンドの後まあいろいろソロ活動とか別のバンドとかあって、でその、70年代の終わりに、細野晴臣さんはイエローマジックオーケストラ YMO っていうのをまあ作ろうとして、実際作って、はい、でかそれがまあこうちょっとした何ですかね、あの社会現象ぐらいのブームになるんですけど、絶対そんなこと意図してなかったと思うんですよね。てか予想もしてなかったと思います。あのまさか自分がそのだから YMO イエローマジックなんて、ある意味ではね、なんかちょっとこうギャグみたいな、まあ
自虐ネタ的
ですよね、だと思うんですよ。それがあんな形で、まあ僕ちょうどそのあのまさに年齢的に言うとYMO が大ブームになった時に中高生ぐらいで、まあ、直撃を食らった世代なんですよね、はい、でそれがいかにすごかったかってやっぱ覚えてるので、でそれもでも明らかに意図的じゃなかったと思うんですね。だから一番戸惑ったのは YMO ブームで一番こう戸惑いを感じていたのは細野晴臣であり YMO の他の2人だったんだろうと思いますけどね。
Let's get knowledge with fun。
さあ、あの先ほどのパートでは、まあ、80年代までの、ね、細野晴臣、無意識、時代の無意識というところだったんです、
はい、
でさらに時代はこっちに来て90年代が、渋谷系そして小室系という時代になっているんですけど、はい、ここは90年代、まあ、音楽が最も売れた時代ということもできる、
そうですね、
ですね。セールスと影響力が直結してるみたいなとこは、
そうですね、うん、あのそこがその、まあ、YMO ももちろんあの なんていうのかな、こう売れたわけですけれども、うん、その、うん、あの売れ方ってやっぱりこう90年代とは比較にならないんですね、はい、90年代がこうどういう時代だったのか、まあ、僕はあの別に90年代についての本っていうのもちょっと準備してるんですけど、どういう時代だったのか90年代とはっていうことを考えようと思った時に、まあ、当然まず80年代からの連続の問題が出てくると思うんですね、はい、で80年代っていうのは日本の戦後最も景気が良かった、
まあ、いわゆるバブル期、
そうですね、バブル期なわけですよね、はい、で実際バブル期が来るのって80年代後半なので、 YMO がはもう存在してないんだけれども、うんうん、YMO は80年代半ばに解散しちゃうので、でもそういうその80年代的な感じと90年代以後っていうのは時代っていう意味では、つまりバブルの時代から、まあ、バブル崩壊してだんだんこう不況になっていくっていう時代っていう意味では大きく違うわけですよね、でしかも80年代の終わりに、まあ、昭和が平成になっているということで、いろんな形でこう時代の変化っていうのはあのかなり分かりやすく80年代と90年代のディケードの間には断層があると思うんですね、うんうん、でなので90年代に入ると基本的に90年代ってまあだんだん暗くなっていったみたいなイメージなんだけれども、うん、にもかかわらず音楽は売れてたわけですよ、うん、音楽は90年代をほぼ通して、まあ、言ってみればバブルがまだ続いていたっていうことなんですね、うんうん、でこれは一体何なのかっていうことをあの考えようと思った時に、90年代をまあ代表する90年代の音楽っていうものを、まあ、ポピュラー音楽っていうものをこう規定する存在っていうのを考えた時に、渋谷系と呼ばれたすごくマニアックな、極端にマニアックな、まあ、音楽グループの人たちと、その人たちと並行して、まあ、登場してきて、まあ、まさにこうチャートのベスト10のうちの半分以上が小室哲哉ものになったぐらいの、まあ、小室 TK というものに、まあ、代表できるっていうふうに思ったんですね。
なるほどなるほど。そうするとその日本の音楽にとって、
はい、
で90年代っていうのはどういう位置づけができるですかね。
そうですね、あの、うん、まあ、この本のコンセプトって、まあ、先ほどもお話ししたように、その、あの内と外の問題、つまり日本にいるミュージシャンがあの海の向こうの音楽の、うん、まあ、最先端の流行とか、うん、あの向こうに出てきたすごいビッグなミュージシャンとか、そういったものの影響っていうのはどういうふうに処理するかっていう、どういうふうに処理してこう日本化するかっていうのかな、日本的な土壌の中にこう変換するのかっていうことが一つのずっと通奏低音のようにあるんですけど、まあ、だんだんこう80年代やっぱ景気が良くなって、うん、で、まあ、いわゆるこう輸入音楽みたいな、はい、洋楽ってやつ、はい、洋楽的なものっていうのが、はいはい、まあ、どんどん聴けるようになってくるわけですよ、うん、でそれが聴、まあ、けるようになってくるっていうのは量もたくさん入ってくるし、うん、種類も入ってくるし、うん、値段も下がってくるっていうことが、うん、あの起きた時に、でみんなそれ聴くわけですよね、はい、で80年代やっぱオタクって呼ばれた存在がすごく脚光を浴びましたけど、音楽オタクもいたわけですよね、うん、で音楽オタクはみんなが聴いたことない音楽をいち早く聴いて、うん、でこうこんな音楽あるよみたいな、そういうような人たちのことを、まあはいはい、音楽オタクじゃないですか。でそれが誰もが聴けるようになってくると、うん、こういろんな形で変わってきちゃうわけですよね。
あ、 もはやそれだけ、その人たちだけのもんじゃない。
そうですね。でそういうそのオタク的な音楽の聴き方の一種の限界点が渋谷系だった、うん、だと思うんですね。で90年代はまだそのあの景気悪くなっていったといっても、あの僕は実体験としても覚えてますけども、本当にそのありとあらゆる世界中の音楽が、うんうんうん、まあ、大型のレコードショップいくつもありますよね。そういったレコードショップの中でに行けば、もうあのビル1個丸ごとレコード屋さんだったりとかしてでその中でこう本当に最先端の、まあ、世界中の音楽が、うんうん、あの買って聴けたわけですよね。でそうするとやっぱりそういうようなものを踏まえた音楽性っていうのが、まあ、出てくると、うん、でなのでそのあの一方でその渋谷系の人たちっていうのは、まあ言ってみれば本当にこう音楽マニア、音楽オタクの慣れの果てというか、うん、あの最後のこうあだばなみたいな感じなんだけども、はいはい、それと並行して登場した小室哲哉さんも、まあダンスミュージック的な、その、あのすごくこうあの、まあ踊り、やすいようなクラブでかかってるような音楽性を日本のポップスみたいなものと接続したっていう意味では、うん、やっぱり海の向こうの音楽を日本の音楽に翻訳してるっていうことでは同じだと思うんですね。
あ、
だから僕の中では小室系とその渋谷系って裏表みたいな、はいはい、渋谷あの90年代を代表する、
ああ
そういうイメージなんですよね。
なるほどなるほど、はい、そうか、そのパッと見は全くと言ってよいほど違うんだけど、その内と外というところから捉えると、
そうですね、
非常に通底してる。
そうですね。で実際なんだろうな、その まあ、90年代本当にその小室哲哉さんとその彼がプロデュースするミュージシャンの人たちってもう華々しかったので、はいはい、なんか本当にある種のこう競争というか今思うとあれ何だったんだっていうようなぐらいのすごかった感じだけれども、はいはい、でも多分小室さん本人も自分の意識としては、うん、まあ、彼は多分すごく強く坂本龍一さんとか IMO の影響を受けてると思うんですけど、うん、そういった人たちと自分の意識、小室さん自身の意識っていうのはそんなに遠く隔たってなかったと思うんですね。むしろその音楽家としてのこうメンタリティとか才能とかの違いの問題じゃなくて時代の問題だと、80年代に小室哲哉がいたら YMO やってたかもしれない。
なるほどなるほど、
っていうふうに僕は考えたんですよね。
じゃあやっぱそこも内外問題として、
そうですね、うん、一つ問題の変化っていうものの象徴として、まあミュージシャンの在り方が変わってきた。
はあはあはあ、じゃあそれは本当に70年代80年代90年代もうそれは通底してる。
そうですね、そういう意味ではこう、うん、なんか物語はつながってるんだけど、うん、まあ、次の章になると風景が一変していたっていうそういう感じなんですね。
なるほど、見え方が違ってくる。
そうですね、
まあ、そのテクノロジーもそうだし、はいはい、ね、いろんな時代の空気もそうだから、でその時代の空気だからこう映りましたっていう感じなんですね。
ですね、だから僕はまあ、本の結論のところにも書いたんですけど、ある意味なんかその僕はこの本の中で主人公として描いたミュージシャンの人たちっていうのは根にあるものっていうのはずっと一貫してると思うんですよ、
うんうんうんうん、
一貫してるにもかかわらず時代が変化するとこれほどまでに音楽性もそのこう捉えられ方も変わってしまうっていうことを書きたかったんです。
でそういう捉えられ方そのものが違うってことで言うと2000年代以降の中田泰孝というまたキーパーソン、はい、これもまた見え方としては相当違いますよね。
そうなんですね、
だってそのいわゆる音楽好きじゃない人にとって、だからその、まあ、ハッピーエンド YMO 小室哲哉ぐらいは、まあ、音楽マニアじゃなくて、まあ、名前聞けば分かるぐらい。
そうですね、まあ、街で流れたりとかもね。
ですよね、
小室なんか
でも中田泰孝って誰っていうのは正直、ね、そもそも多いと思います、
ね、彼の名前だけで仕事してるわけじゃなくて、うん、彼はあくまでもプロデューサーですからね、
う
ん、
だからもう舞台上には
基本的にいない
いないですよね、で舞台の上にいるのはパフュームであり、
キャリーパンピャムであり、
なんで、ですよね。
そうなんですね、
だから見え方そのものは全く違う。
そうですね、うん、まあ、正直なことを言いますと、うん、この日本の音楽、まあ、歴史の本ということで、はい、で90年代の後その0年代でも今実は2010年代なので本当はもう2010年代の話と2000年代の話を分けないといけないんですけど、うんうんうん、僕の中ではもう2000年以後0年代以後っていうふうに一つにしちゃったんですね、うんうん、でしかも本としては最終章じゃないですか、
はいはいはいはい、
でその最終章の主人公を誰にするのかっていうのは実はすごく悩んだんですね。だからハッピーエンド YMO、渋谷系小室哲哉までは、うん、もうこれはもう規定路線というか絶対これしかないなって感じがあったんですけど、うんうん、肝心の結論の部分がなかなかこう決まらなくて、でただ今挙げた人たちの一貫性みたいなのを考えた時にその一貫性の帰結というか現在バージョンとしては誰がいるだろうって考えた時に中田泰孝しかいないだろうというふうにまあ思ってまあ、この本書き上げることができたっていう感じなんですね。だから実は一番最後の中田泰孝にするっていうことは一番悩みましたし、ちょっと冒険な気持ちもあったんです。ただパフュームであれキャリーパンピュー、はい、パミパミ言いにくいですね。であれはい、パフュームなんか本当に2000年代後半にそのスターになったので、うん、まあ、彼女たちがいたからってことも一つあると思うんですけど、あとまあその音楽自体がこう先ほどその90年代ってまあ日本の音楽が一番日本の音楽が一番売れた時代だっていうふうにまあおっしゃっていただきましたけど、まさにそうで、つまり逆に言うと0年代以降はまあだんだん売れなくなっていったわけですね、うん、だから売れなくなっていっていくっていう状況の中で誰を主人公にできるのかっていう、うんうん、まだ上り上司の時はこう上り上司をに何らか関わっている人として描けますけどそこはやっぱりすごく考えどころで大きくやっぱりなんだろうな、そこでつまり0年代以後の音楽っていうのはそれ以前までの日本の音楽とはやっぱりちょっと違うと思うんですね、違っちゃわざるを得ないというふうにまあ思っていて、そこでまあ誰だろうって考えたら中田泰孝しか最終的には思いつかなかった。この人じゃないとこの本は終われないっていう。
そうなんですね、なるほどなるほど。じゃあそのこう大きな流れの中でこう 一本調子で右肩上がりじゃなくこう、一回最高点まで行って今ちょっとこうかなりなだらかに、はい、下り坂になっているような感じの、その物語の一番最後のとこを語れるのは彼なんだろうと。
そうですね、うん、この本はそのまあハッピーエンドから始まるこう歴史であり、こう細野晴臣史観みたいなことなんだけれども、うん、その先ほどちらっとおっしゃってたように例えば並行して歌謡曲からアイドルポップスへのその歴史っていうのもあるわけですね、うんうんうん、はい、で細野さんにしてもそのハッピーエンドだった松本隆さんにしてもそういったこうアイドルの音楽にも曲をとか歌詞を提供しているので、
かなりコミットしますよね。
実はすごく平行関係があって、うん、なので、まあ、この本例えば日本の音楽にの、うん、まあ、副読本として、あるいはこの本が例えば2倍ぐらいの厚さにできたら、うん、ずっと並行して例えば山口百恵さんが松田聖子になって同行して、うん、でこう最終的に AKB48 になるっていう、うん、歴史の話も多分書けたと思うんですね、で0年代以後の日本の音楽の少なくともマーケットっていうレベルで考えたときに、やっぱり90年代に例えば小室ものがそうであったような意味で問題にしうるものって AKB とかいわゆる大きく広い意味でのアイドル的なものしかないんですよね。でそうすると例えばずっとこうハッピーエンド YMO 渋谷系とかってきて0年代いきなり AKB になったらおかしいじゃないですかでだからそういうわけにいかないので、はい、じゃあどうしようっていうのが、まあ、考えどころだったのは事実ですね、
うん、なるほどなるほど、そうですか。で、まあ、先ほど来ずっとおっしゃっていただいているその内外問題の現時点での最終着地点はやっぱりそこにならざるを得ない。
そうですね、やっぱ一つ大きいのは、うん、インターネットだと思うんですね、うん、その日本の場合やっぱりなんでこれ音楽が一番象徴的ですけど、日本の文化のあり方っていうのの、そのやっぱり僕2つ大きな要因があると思うんですけど、1つは終わりのない不景気だと思うんですね、はい、90年代以降ずっと景気が良くないっていうことが、はい、つまり経済的にその趣味にかけられるお金がどんどん減っていっているっていう問題が1つと、うん、それにをある意味で補うようにして90年代の後半ぐらいからインターネットが出てきたと。でインターネットって簡単に内と外をこう通定させてしまうことができる装置でもあるわけですよね。こう部屋にいながら海の向こうで今どういうな音楽が流行ってるかとか、もう検索とかすればすぐ聞けちゃうわけじゃないですか、
もちろん外行かなくてもね。
そうなんですね、はいはい、だからやっぱり昔は日本は地理的な条件もあって、こう輸入してくるか自分が行くか、海の向こうの飛行機や船で運んでこないと無理だったんだけど、今いながらにしてインターネット経由でそういうことができちゃうと。でそうすると内と外っていう問題が消えちゃうんですよね。だ実質的に僕は90年代の末にそのこの本でずっと描いてきた、はい、内と外っていうものがこうどのように、つまり内に外側をどう導入してくるのかっていう、まあ、課題っていうのが主にインターネットによって、まあ、消えちゃったっていうか大きく根本的に変更されざるを得なかったと思うんですね。でその象徴っていうのが、まあ、中田泰孝みたいな存在であって、中田泰孝以外にも例えばそういうこうニコニコ動画みたいなところで、まあ、曲を作ってる人たちとかいろいろそんな存在いると思うんですけど、やっぱインターネットの登場とインターネットによるコミュニケーションのあり方っていうのはやっぱすごく大きいと思うんですね。
じゃあある意味ここで物語一つざっくり一つ完結に近い感じになってきている。
そうですね、やっぱり歴史の本って、うん、その書き終わったところが、うん、現在なので、なのでなんかまだなんていうのかな、こう何か変わってる最中とか、うん、すごいすぐにも次なる大きな変化が訪れそうな予感があるときには書けないと思うんですね、怖くて。一応本も多少長く読まれていかなきゃいけないの で
全然違うんじゃないかっていうことになっちゃうところ
ね。もう本出た途端に時代遅れになるわけにいかないじゃないですか。でそこはやっぱり実はすごく気を使ったんですけど、多分そういう意味では少なくとも僕がハッピーエンドから出発した形で書いてきた物語、歴史っていうのは、うん、まあ、ある終わりみたいなものを迎えているだろうと、うん、でその終わりを迎えたってことがをどう評価するかとか、はいはい、終わったらその後どうなのっていうのはまた別の問いとしてあるんだけれども、うん、少なくとも一つの物語としてはもう終わったって言っちゃうとねちょっとね、うん、あれですけども、
まあ、でもフェードアウトしてるんだろうなっていう感覚ですね。
そうですね、そういうそのエピローグが書けるっていう、うん、気持ちはありましたね。
なるほど、
はい、
なるほど。
Let's get knowledge with fun.
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは批評家、早稲田大学文学学術院教授の佐々木敦さんです。講談写真書から日本の音楽出版となっています。佐々木さんご自身も音楽レーベルヘッズの主催ということでもいらっしゃるわけなんですが、はい、改めて、まあ、ずっとね先ほど来のパートでもお話しいただきましたが、今の音楽シーンの状況っていうのはどういうふうに言えばいいんですかね。
そうですね、まあ、僕はいろんなジャンルに関して、まあ、いろいろ文章書いたり喋ったりとか、まあ、してるんですけど、まあ、音楽の仕事っていうのがずっと一番メインだったんですね。最近はちょっともうそうでもなくなっちゃってるんですけど、まあ、音楽についてすごくいろいろ考えたり、まあ、深く関わってきたわけですよ。で90年代って90年代に、まあそのヘッズっていう今僕がまあやってるレーベルなんかも作ったんですけど、90年代はやっぱり音楽の時代だったんですね。日本のそのカルチャーサブカルチャーの中で音楽っていうそのジャンルが占めている地位っていうのが、うんうん、今とは比較にならないぐらい高かったというか重要だったんですよね。
それこそさっきのパートでもありましたが、最も売れていた時代のど真ん中で作った、
そうですね。で音楽が全体的にすごくこう経済的にもその豊かであるっていうことは、うんうん、その分すごくマイナーなものとか、はい、こうつまり多様性がすごく担保されると思うんですね。経済的にこう、うん、潤沢な状況の時っていうのは、うんうん、で僕は割と音楽ライターとしては、音楽ライターやあるいは音楽レーベルの主催者としては、そういったすごく売れ線の、うんうん、音楽ではなくて、むしろ、はい、誰も知らないようなこうまだこう価値が分かられていないようなタイプの音楽を、まあ、紹介したり、自分のところで出したりとかしてきたんですよね。でそれはまあ今でもやってるんですけれども、やっぱり本当に0年代以降状況はすごく変わった。で一つはやっぱり、音楽に、人々がこうかけるお金がどんどん減っていったっていうことで、うんうん、CD は本当に売れなくなってるんですね。その日本の音楽の中でやっぱりすごく重要な事件っていうのは、この事件がこれがそれが実際にそれを引き起こしたわけじゃないんですけど、1998年にですね、小室哲哉が、まあ、プロデュースしていた歌姫安室奈美恵さんが1年間結婚と出産で休業するんですね。
はいはいはいはい、
でその1998年1年間っていうのは安室奈美恵不在の1年だったんですけど、で結果としてはその98年っていうのは、うん、日本の音楽史上を最も CD が売れた年なんですよ。
安室不在の年が、
安室不在の年が、うん、まあ、安室がいなかったにもかかわらずと言ってもいいかもしれないです。安室がまだ普通に活動していたら、うん、もっとすごかった可能性はあるんですけども、はいはい、逆に言うと99年以後っていうのは、うん、以後基本的には CD は、まあ、右肩下がりになっていってるんですね。で、
はいはい、
でそうするとでそれは、まあ、いろんな理由はあると思うんですね。まさにインターネットで、まあCD 買わなくても聴けちゃうとか、うん、いろんなあるいは音楽に変わるいろんな趣味の要素っていうのがもっとこう台頭してきたとか、いろいろあると思うんですけど、そういうふうに考えると、でなのでまあ僕は安室不在の年っていうのが日本のポピュラー音楽の歴史のこうなんていうのかな、こう結節線と言いますか、
分水嶺的
な、最も重要な年だって思っちゃってるんですけどね。
はいはい、
でまあそういうふうになった時に、うん、つまり今はどういう時代かというと、うん、CD 買うだけで音楽好きだねって言われる時代なんですよね。もちろん何かの誰かミュージシャンのファンだったりとかしたら買うと思いますけど、
はいはい
はい、こうファンでもない、ミュージシャンなりアーティストの CD を例えば CD ショップに行って視聴とかして、うん、あこれ面白そうだな、このミュージシャン知らないけどちょっと聞いてみようかなっていうのが90年代まではまだあったと思うんですよ。それが今でももちろんそういう方いらっしゃると思いますけど、どんどん減ってきている。特に若い人の中では減ってきている。若い人は僕まあ大学で教えてるので、大学生なんかとまあいろんな形で関わると、まあ、彼らの中では今や例えばなんだろうな、こう洋楽の CD を買って聞いてるだけでマニアみたいなことになっちゃうんですよね。で元々もちろんそういう部分はありましたけど、
はい、
やっぱりなんかそのなんていうのかな、こう感じがこう極端になっていて、うん、でなのでまあ音楽レーベルまあやってるわけですけど、うん、まあ、売れないですね。まあ元々売れなかったですけど、でも本当にそういう意味では状況はいろいろ変わったし、この状況一体この後どうなるんだろうっていうことを考えると、 まともに考えるとついつい悲観的になっちゃうので、うんうん、こう自分の中でこう鼓舞していかないとなかなかでやっていけないみたいな。
あ、そうですか。まあでもレーベル立ち上げられて今年で20年。
そうですね、事務所を作って20年で、うん、まあ、レーベルももう十数年やってることになりますけど、はい、
まあでもこの十数年、まあ、20年近く、まあ、20年弱ですよね。だからね、20年弱の中でここまで激変するんだっていう感じ。
そうですね、本当に正直90年代に、まあ、それこそ小室哲哉とかフリッパーズギターとかを聴きながら、音楽ライターとしてですね、まあ、今から20歳をかかった自分はすごいこう、うん、毎日こう日々忙しく働いてたわけなんですけど、うん、あの頃の自分は20年後こうなってるって絶対に想像できないですよね。それは本当にちょっと驚くほどで、今やっぱりなんだろうな、そのだから本当はまあ、極端なことを言うと、その CD が売れる売れないっていうこと自体を、まあ、問題にするってことをやめないと、うんうん、音楽はもうやっていけないと思うんですね。その90年代ってものすごく CD が売れてたよ、音楽市場はすごかったよっていうふうに言えるわけなんだけど、うんうん、それって逆に言うと90年代だけが極端に異常に売れていて、うんうん、その前まではそんなそこまでじゃなかったわけですよ。だからこうなんていうのかな、こう今がダメになったっていうよりも、うん、
元に戻った
っす。90年代がおかしかったんだっていうふうに考えてじゃあどうしたらいいんですかっていうふうに考えていかないと、少なくとも例えば80年代から90年代に日本の音楽で起きたような、うんうん、市場規模の拡大とかリスナー層がどんどんこう増加していくっていう現象は今後日本で起きる可能性は極めて低いと思うんですね、うん、だから考え方を根本的に変えないと。でも音楽自体がなくなるわけじゃないし、うんうん、いい音楽を作る人や新しくミュージシャンになりたい人はもちろんどんどん出てくるし、うんうんうんうん、でそういう人たちとどうやって関わって、そういう人たちの音楽をどうやって聴いてより多くの人が聴くような形にしていけるかっていうのは、うんうん、多分まあ別の問題としてもちろんあると思うん
です、ね、なるほど。ある意味でもそれは健全に戻ったみたいな部分を言えなく
も、そうだと、そうだと思います、うん、僕もそうだと思うんですよ、ね、だから、うん、いい音楽だったら聴いてくれるよっていう、うん、ただまあだからそれこそインターネットで、うん、こう無料で自分の曲公開して、うん、でその曲がすごく人気を呼んで、それこそだからこれもまあある意味時代逆行ですけど、うん、CD デビューするとか結果的にそういう人も今すごく増えているので、うん、なのでインターネットによって例えばなんだろうな、ネットで聴けるから、あるいは携帯とかそのスマホとかでいろんなことができちゃうからCD が売れなくなったよねっていう言い方っていうのはまああるし、その部分っていうのも一応あるといえばあるかもしれないんですけど、でもだからといって敗北宣言して終わればいいわけじゃないので、むしろインターネットにもすごくポジティブな側面がありますから、そういうものとうまく共生してポピュラー音楽、日本の音楽も新しい形でこう再生していってほしいなっていうふうに、うんうんうん、まあ、思いますけどね。
そうですね、まあ、だから逆にね、今それでも生き残るのは本当にいいものだっていうことも、ね、そうですね、できるわけだね、
あとやっぱもう一つ大きいのは、うん、その学生と話してると、こう例えば好きな音楽何なのって聞くとですね、はいはい、今の音楽もの人もいますよ、はいはい、でもむしろ普通にそれこそハッピーエンドが好きですとか、うん、ジミヘンが好きですとか、うん、ビートルズが好きですとかっていう感じになってくるんですね、はい、でそれはそのもちろんもう彼らが生まれる何十年も前のミュージシャンなんだけど、うん、普通にネットで聴けるし、
あ、そうですね、
こう今ほとんどそういう、 こうビッグミュージシャンの、うん、まあ、アルバムなりなんなりっていうのは何らかの形で もちろん CD も出てますし、再発がどんどんされているし聴けるから、だから歴史っていうもの自体が結構こう古い音楽が新しいっていう時代になってると思うんですね、うんうん、基本的にやっぱりなんだろうな、未体験の過去は未来と同じだっていうふうに思うので、うんうんうん、彼らにとっては今この時代で自分たちとちょっとそんなに世代の変わらないミュージシャンがやっている音楽も重要だけど、うん、むしろ自分の親とか下手すると自分のおじいちゃんおばあちゃんとかの世代のが若い頃にやってた音楽を聴くっていうのがものすごく新鮮なのかもしれないと思うんですね。
あ、そうですよね。だからこう彼らに映ってる、ね、面にはもう全部同列になって、
そうそうそうなんですね、うんうん、だから下手すると、うん、ある音楽を聴いた時にその音楽が一体いつ生まれた音楽なのかって気にしてないかもしれない、
ね、うんうんうん、あんま関係ないですよね、今そこにあるっていう時点では全部横並びだから、
自分が聴いた瞬間が現在ですからだからそれはなんか それによってこう歴性が崩壊しちゃうとか、うん、でそういう歴性の崩壊みたいなものにある程度こうあのいや実はこうでこうでこうだったんだよっていうことのために日本の音楽みたいな本を書いたっていう部分もあるんですけど、はいはい、でももう一方でなんかそういう歴性と無関係に、うん、こうまあそれぞれの感性で、うんこう何年1960年代の音楽と80年代の音楽と今の音楽っていうのをこう自由に聴いてるようなリスナー層の登場っていうのはまんざら悪いことでもないかもしれないなとも思いますね。
おお、なんかすごく今腑に落ちた感じがしてきてるんですけど、はい、でまあ今回ねその日本の音楽まあでもそういう歴史性をという部分での部分でもねやっぱり書かれたっていうところがあると思うんですけど、はい、日本の音楽、まあ、先ほどのパートでですからこの物語自体はその内外問題から発生した、はい物語は一応終焉を迎えつつあるんだろうという認識
ですね。やっぱりもう内も外もない、うんうんうん、ある意味ではそのあの内と外っていうのはあの日本の特殊性に根差している問題だと思うんですね。やっぱ日本は島国だし日本語という極めてマイナーな言語を使っているしあの日本民族の国ってことになってるし、うん、いろんなその要素があって内と外っていうのがあの日本の音楽あの音楽だけじゃなくてあらゆるカルチャーあるいは社会的な問題とかと関わってると思うんですね、うん、なので僕はあの日本の音楽っていう本は音楽の本なんだけど同時にもっと広い意味での輸入文化の問題であったりとか、うんうんうん、あるいは日本性みたいなものの問題の本だっていうまあ意識があるわけですよ。でそういうような観点に立った時にこのインターネットの登場などもあって今基本的に内と外っていう問題はなんだろうなポジティブな意味でもあんまりポジティブじゃない意味でもあのほぼ解消可能になってしまったなっていると思うんですね、うんうんうんうん、でその時にそのあのでも間違えちゃいけないのは、まあ、いながらにして外にアクセスできるようになった時代なんですけどそれが僕のなんとなくのその雰囲気としてはとりわけこうここ数年ですねあの日本のその社会や日本のあの日本人のあの一部やあるいはその文化のありようっていうのがなんかこう微妙に鎖国モードっていうんですかね。要するに日本の中だけで全てできちゃうので、うん、っていう感覚が出てきて例えば若い人がだんだん海外旅行に行かなくなってるとかですね、うん、あるいはその、海外、文学とかがあんまり売れないとか洋楽が全然売れないとか、まあ、全体的にそういう感じになっていてでそれ自体ももちろんその日本っていう国の現在を反映してるんだけどもうちょっとなんていうのかなそのつまりもう一回外を導入する必要はあるんじゃないかなって気もするんですね。外はやっぱりあると思うんですよ。
外はある。
なのでその外っていうものをこう窓を開けてこう外を見渡してみるようなことがもうちょっとそろそろもう一回やらないとあの完全に締め切った部屋の中でずっとこう行くことになってしまいかねないのでなので基本的にはその内と外の問題っていうのがなくなったっていうのがこの本の結論なんだけどだからこそもう一度外をまあ目指すっていうのがあの僕としては希望したいっていう感じですかね。
なるほどなるほど。そうか今全部がでっかい内になっち
ゃう。そうですそうです。まさにそうだと思います。これだから日本だけじゃなくてどの国でもそのいわゆる先進国って言われるような国では全部起きてる現象だと思うんですけど、うんうん、だからこそなんかこう外の存在っていうものに多少意識的になるとそれだけでもいろいろ違ってくるんじゃないかなと思いますね。
ああなるほどなるほど。そうかじゃあずっと続いてきた物語はバージョンはまあ変化してたけどそのバージョンはまあ、マイナーチェンジだったかもしれない、
はい
1.2345 みたいな感じ来てたらここやっぱバージョンメジャーチェンジの潮目なのかな。
そうですね、うん、だから、うん、本当にまさにそうでその日本の音楽バージョン 1.01 が 1.2、1.3 になってきて、うん、まだ2になってないのかもしれないんですよ
ですね。
だから日本の音楽 2.0 っていうのが、うん、あの実はまだ登場してないんだとしたらあの、うんいつかあるいはもうほどなく現れてくるのかもしれないし、うん、それがどういうものなのかっていうのもまあ想像もつかないですけども、まあ、期待はしたいと思うんですよね、うんうん、
まあでも今なんかそういう潮目感はありませんでもね、ちょっと
ね、そうですねそろそろそういうことでも起きてもらわないとあの僕もまあ一応まあ音楽について書いたり論じたりとかしてる以前に、うん、一音楽ファンなんで、うんうん、僕自身がやっぱりずっとその時その時の現在の新しい音楽にすごく胸を躍らせて 来たので、うんうん、胸躍る音楽がやっぱりだんだん減ってるようにも思うんですね。でそれはもしかすると自分が年取ってきただけかもしれないんですけど、はいはい、でもどっかでやっぱりそういう気持ちがあるので、うん、突然こうね CD ショップにこう今でも僕は毎週のようにいろんなレコード屋さんに行くの でそこに行ってこう見たことがない新しいミュージシャンの音楽を聞いて、うん、あこれは今までと全然違うっていう気持ちに過去に何度もなってきたので、うんうん、まだそういう余地はあるんじゃないかなっていうふうに思いたいし、まあ、それをちょっとこう願ってるっていう感じですかね。
なるほど、イデオバージョン 2.0 的な。
そうですね、本当にそうだと思います。 Let's get knowledge with fun。
さて佐々木さんは、現在早稲田大学文学学術院文化構想学部教授でもいらっしゃるわけなんですが、そのこれ授業としてどんなことを教えてらっしゃるんですか？
そうですね、まあ、僕は本当にそういわゆる大学の中でいろいろ仕事してきたというよりも、まあ、物書き評論家批評家ライターの、まあ、延長線上で大学で授業をいろいろするようになったので、まあ、ほとんどそういう形で、まあ、サブカルチャーの歴史について、論じたりですね、今はやってないんですけど、かつてはその早稲田でJ-POP の授業もやってたことがあるんですね。なので J-POP の授業を、うん、別の学部でやってたんですけど、その時にやってた授業の内容が実はこの日本の音楽の本にだいぶ入っているっていうのもあるんですよね。
なるほど。
でやっぱりこう大学生って常に、うん、大体20歳前半ぐらい の、うんうん、人たちなわけじゃないですか。で自分はどんどん年を取っていくわけですよね。で、まあ、どんな先生でもそれ意識すると思うんですけど、うん、だんだんこうズレが深まっていくわけです、うんうんうん、でなので僕なんかが例えばまあ、極端に言えば僕にとってはこう渋谷系の音楽って割に最近の音楽ってイメージがあるわけですよ、はいはい、でも彼らにとっては、うん、生まれる前の音楽だったりするんですね。今の大学1年生って95年生まれなので、
そうか、そうですね。
なのでもうフリッパーズギターとか全然いないわけですよ。
クラシックなんですよ、
本当にそうで、古典なんですよ、うん、全くそうなんですよ、うんうん、だからそういうような意味では、うん、なんていうのかな、こうまあ、歴史を語る意味っていうのはそこにもあるとは思うんですけど、はい、うんうんうん、もう一方でやっぱり気をつけていかないと、うん、なんか同じこう感覚で話してるとこう実際にはこう30年ぐらいの時間のズレがあるということにこうともすれば忘れがちなあれあれみたいな形でこう普通にこうご存知みたいな形で固有名詞を挙げると先生それ何ですかって言われちゃうっていうですね。
なるほどなるほど、そこはね若干ちょっと寂しい感じも。
そうですね、まあね、
そうですか。まあでも先ほどもおっしゃってましたけど、その今の学生さんは例えば CD を買うだけでもう音楽マニア的な扱いになる、はいはいはい、やっぱりそういう空気ではあるわけですか？
ありますね、これはだから分かんないですけどね、その僕もそんなにものすごくたくさんの学生と常にこうなんていうかリサーチできているわけじゃないので分からないですけども、ただ感覚としてはやっぱり僕はまあ0年代の頭ぐらいから大学で教えるようになったんですけど、だんだん変化としては音楽っていうものに対する興味の持ち方っていうのが変わってきましたね。やっぱり音楽は本当にこう趣味 の、 王様だったと思うんです、かつては。でもその王様としての立場から今は何番手だろうっていうような感じになってるような気がします。バンドやってる子とかは結構いるんですけど、はい、うんうん、それとやっぱりリスナーってちょっと違ったりとかするので、その辺のやっぱりこう変化っていうのは大きいですね、すごく。
音楽というものが占める序列がかなり後退してきてる。
そうですね、うん、じゃあ何が代わりにあるのかっていうのも分かんないですけど、でも本当にその
かつてのでも王様ではない、
全くないと思いますね。
全くない、
はーはー。だから今は割とこうこじんまりとした学生 の、うん、ゼミみたいな授業ではわざと洋楽の歴史をやったりしてるんですね。この僕が出したのが日本の音楽の本ですけど、はい、日本の音楽の歴史と並行して例えば1970年代半ばにパンクが出てきて、うんうん、でパンクムーブメントの後でどういうことが起きてでっていうのを実は別の授業でやってて、で日本の音楽に関しては先生の本を読みなさいと。
なるほどなるほど。
そうですね、でそういう形で例えば洋楽を、うん、例えば80年代にはこういう音楽があってねとか70年代にはこういう存在がいてねっていうのを実際にこう紹介すると ほとんどの学生がそれを知らないの で、うんうん、で知らないってことがあの知らないし興味も持てないとか、いやあんまりいいと思えないっていう学生もいるけど、でもあの人によっては、こんなあの音楽あるんですねっていう形でこう扉が開く人もいると思うんですね、うんうん、で僕はまあ基本的に大学で自分がやってる授業っていうのは自分の知識を開示したりするっていうよりも彼らの体験の幅を広げてあげるっていうことが一番重要だと思ってるので、なんかこういうのもあるよ、こういうのが実はいるんだよ、こういう音楽が実際あのかつてあったんだよっていうのをどんどん投げかけていって、で向こうがあのなんかちんぷんかんぷんだったりとか、あの全然反応良くなかったりとかする時もありますけど、それはそれでしょうがないってことで、とにかくどんどん投げていくっていうのをまあいつもやってる感じですかね。
ああ、なるほど。いろんなところでこう火を点火、
そうですね、でなんかあまりにも反応が良くないと落ち込むっていう、うん、
そうですか。でもその反応としては、でもどうなんですかね、実感としてどのぐらいこう点火したらこう燃え上がっていくか、
いやどうなんでしょうね。あの例えばレポートとか書かせるじゃないですか、はい、でレポート書かせて初めてこうあのそんなにしょっちゅう学生と話すわけじゃないので、レポートで初めてこう反応がどういう反応だったか見える時があるんですけど、はいはい、なんかあのものすごくこうアバンギャルドな音楽とか、うん、これって本当に音楽なのかなって思えるようなものを紹介した時の方が、うん、やっぱり反応はいいですね。あのつまりなんだこれみたいなあのやっぱり基本的に彼らってその、うん、あのいろんなタイプの人がいますけど、もちろん、でもあの一つの大きなあの共通点っていうのはおおむね若いってことだと思うんですね、はあ、で、はあ、若いわけじゃないですか、はい、もちろん年取ってる大学生もいるけれども、はい、で、うん、若いってことはやっぱりまだそんなにたくさん経験してないから、
そうですね、
こう見るものすべてがこう新しい、聞くものすべてがこう新鮮だってこともあるし、うんうん、あのその辺はいろいろだと思うんだけど、でもやっぱりなんていうのかな、まだあの固まってないので、いろんなこう価値観とかが、うんうんうん、そういう人たちにその出会い頭のようにしてこういろんなものをこう投げていくときに、感激なものほど、うん、こう冒頭気味の球ほど意外とこうあの投げ返してくれるっていうこともあって、その辺はやっぱりなんかでもまあ変なものばっかりね、あの聞かせていてもこの先生何なんだろうみたいな話になっちゃうので難しいですけども、でもハッピーエンドやその YMO なんかは、うん、間違いなく彼らにとっては新鮮なタイプの音楽だと思うんですね今は。
ああ、なるほどなるほど、はあ、そうすると反応も、ね、なんだこれ
っていうか、そうですね、でそっからこう、うん、一番あの 今が例えば僕が大学生だった頃と今の大学生の大きな違いは、うん、そこで興味持ったら速攻聞けちゃうってことなんですよね、
うん、そうですね、
極端に言うと、はい、一晩で、はい、あるミュージシャンについての全ての知識っていうのを得ることって、うん、その一日前までは名前も知らなかったようなアーティストについてたった一日で全部知っちゃうことって、うん、正直ちょっとできちゃう時代なので、
ですよね、だって今紹介された瞬間にスマホで聞けちゃまあ聞いちゃダメだけど
そうだからそういうようなことっていうのがやっぱあるので、でそれはまあそういうことによって例えば CD 売れないとかもあるかもしれないけども、でもまあ実際そのなんだろうな、お金を出して音楽を買うっていうこと以前に聴くっていうことが重要なので、うんうんうん、聴くってことが大好きになればやっぱりこうその音楽や音楽家に対するリスペクトも生まれて、うんうん、その人たちにこうなんていうのかな、お金をちゃんと払いたいっていう気持ちも芽生えると思うんですね、うん、だからまず聴くことが重要だと思うんで、
あーはーはー、でそこに対してのアプローチを先生としても、
そうですね、やっぱりやっていくのが一番、うん、自分としてはなんだろうな、こう自分みたいな音楽、僕はやっぱりすごく音楽マニアだったので、まあ、今もそうですけど、うん、そういう人っていうのは一人でも二人でも増えるような可能性をどうやってこう作っていくのかっていう、
うんうん、でその方が楽しいよって、
まあそうですね、
こっち来いこっち来いって、
そうですね、ちょっとお金がかかるかもしれない
なるほど、ちなみに佐々木さんご自身は、まあ、そういう音楽もそうですけど、どういう経緯で例えば文芸とかサブカルの批評とかっていうことになってきたんですか？
そうですね、僕は今回出た本っていうのはその日本の音楽で音楽の本なんですけど、はい、もともとその音楽と映画 のライターとしてキャリア、物書きとしてのキャリア始めたんですね、映画と音楽両方好きで、
はい、
まあ、映画雑誌や音楽雑誌で原稿を書くようになっていて、でそれやりながら、例えば他のジャンルのものも例えば小説いろいろ読んでたり、本いろいろ読んでたりとか、いろんなこうものに興味がもともとあって、だからさっきの話じゃないですけど、いろんな音楽があるよっていうことの外側には、うん、いろんな文化やカルチャーがあるよってことじゃないですか、うん、でやっぱりなんか好奇心が、まあなんだろうな、好奇心が 旺盛っていうか、こう多分貪欲な部分がどっかであって、うんうん、なんか自分がまだ知らないものの中に自分がものすごくこう上がれる、自分がものすごくこう、うんうんうん、興味を持てるものがあるんじゃないかっていう、うんうんうん、つまりどっかに宝が埋まってんじゃないかっていうですね、はいはい、気持ちがもう50になった今でもまだなんかあるんですよね。で、
絶対自分の宝見えないところにまだあるんだ。
そうですね。だからそれもまあある意味ではマニアックな気質かもしれないんですけど、うん、僕まあよく言ってることは、例えばあるミュージシャンのアルバムと、ある一本の映画と、うん、ある一冊の小説が共通点があるっていう、はい、なんか似てるっていう風に思う時って、はいはいはい、これだ多分僕例えばなんだろうな、音楽評論家とか映画評論家とかっていうのはそのジャンルに根ざしてるじゃないですか、うんうん、でも本当に普通のそのファンとか普通の人たちっていうのは専門家じゃないから、うんうんうん、CD も買うし、うん、本も読むし、うん、こうお芝居だって見に行くし、こうそういうものだと思うんですね、はい、で、はい、僕はやっぱそれに感覚が近くて、そうするとなんか自分の好みっていうのは抽象的な好みかもしれないけども、はいはい、その抽象的な好みに合うものっていうのは、うん、ジャンルと無関係にあると思うんですよね。
そうですね。何がかっこいいと思うのかっていうことですね、結局ね、
うん、だから自分のセンスとかに合うものっていうのは、うん、どのジャンルにもきっとあるっていうふうに考えると、うんうんうん、他のジャンルにどんどんこう移っていくようになっていって、で気づいたらさまざまなジャンルについてまあ書いたりするようになってたっていう感じなんですね。
なるほどなるほど、そうですね。何を自分の中で良しとするのかみたいな、そう、ね、いうところが通底してる
で、しかもまだどっかにそういうのが、うん、まだ自分は知らないけど、うんうんうん、自分が今好きなものよりももっと好きになれるものがあるんじゃないか、 あるいは何だろう、あったらどうしようみたいな知らないままだったら嫌だなっていう気持ちがあるんですね。
なるほど。それはね、神ならざる者としてはね、分かりえないですから、そうそう、
結果は分からないし、永遠にこの気持ちって解消されないんですけど、
うん、絶対なんか、あ、なんか見逃してるっていうのがありそうだっていう感覚なんですけど、
そうですね、
それをやっぱりできることなら逃したくない。
そうですね、うん、そのためにはやっぱりこういろんなものを見たり読んだり聞いたり、うんうんうん、しているってことが重要で、その中にやっぱりこう常に例えばそういうことを、そういう気持ちでこういろんなものを貪欲にこう、うん、掘っていって、で全然ダメだったら、自分の好みに合うものがいつまでたっても見つからなかったら、うん、多分なんか飽きちゃったり疲れちゃったりするじゃないですか、はいはい、でもやっぱり今まで生きてきてそういうことなかったので、常にやっぱり何かある。だから宝は実は結構山のように至る所に埋まってるっていうまあ自分の許容範囲が広いだけかもしれないですけど。
なるほどなるほど、そうですか。で、経験則としてまあ掘れば必ず何かしら見つかる確率がある、
だと思うんですね、うん、でそれは僕だけじゃないと思うんですよ、
うんうんうんうん、じゃあ今後もそういう視点でというか、そういう態度でいろんなとこ掘りまくっていく。
そうですね、やっぱりなんか僕まあライターか、今批評家っていうに名乗ってるんですけど、はい、僕のやってることってすごく分かりやすい言い方で言うと、本当にこうそれこそ宝みたいなものですけど、地面を指さしてここに何か埋まってるよって言うっていうことをしてるんですね。ここに何か埋まってるかもしれないよっていうのが僕の仕事なんですよ、
はい、
でそれを誰かがこう、はい、掘って、うん、で掘った人によって、掘った人のとのマッチングによってそれが宝だったりゴミだったりとかするんだけれどもそれをやって、でそういうふうに、あ、ここにも実は何かあるよ、ここにも何かあるよってやっていって、でそういうものがある程度固まってきたら、この宝は一体どういう意味を持ってるんだろうっていうことを考える。だから二段構えなんで、そういう形で日本音楽もやっぱり書いたと思うので、そういう仕事の仕方っていうの、つまり自分が何かをクリエイトしてるわけじゃないから、誰かが何か作ったり誰かがやったことっていうのを発見して、でその発見したものっていうのに価値を見出して、でその価値が意味するものっていうのについて自分なりに考えを、まあ述べていくっていうのが僕の仕事だと思ってます、
ね、なるほどなるほど。掘るのが得意な人もいるし、はいはい、ね、磨くのが得意な人もいるけどっていうことです
ね。そうだと思います。だから僕は本当に、うん、そういう形で、うん、なんだろうな、音楽だけじゃなくて、うん、どのジャンルでもそういう仕事を、まあ、今までもしてきましたし、まあ、これからも多分もうこのやり方しか多分できないし、そういう感じなんじゃないかと思いますね。
なるほど。最後になりますが、番組恒例の質問なんですが、これまでで一番思い出に残る先生というのはどういう方ですか？
そうですね、まあ、もうそれなりにこう年を取ってきて、でなおかつ僕は結構ですね、昔のこと忘れちゃうタイプなんですよ。ほうほう。なので、はい、おぼろげなんですけどおぼろげなんだけども、はい、 高校生の時に、高校まで僕地元愛知県名古屋なんですけど、名古屋に高校生までいて、で、勉強とか大嫌いだったんですね。勉強すごい嫌いで、勉強嫌いイコールできなかったんですけど、ただ、なんか国語だけとかはできたんですね。だからやっぱりすごく本読むのが好きだったので、で、その国語原告っていうんですか、はい、現代国語の、はいはい、先生が、はい、すごく僕のことを面白がってくれて、はい、勉強はできないんだけど、はい、作文だけはできる。で、作文だけ妙に頑張る高校生で、で、結構この、その先生が、自分がこう、読書感想文とかを書かされる授業があって、で、それを書くと、なんか例えば、普通の他の高校生の2倍ぐらい分量書いちゃうわけですよ。で、だからやっぱり今の仕事に就いたのってなんかあれなのかなと思いますけど、で、それに関して長すぎるけど、いいよみたいな感じで、こう面白がってくれたっていうのが、覚えてますね。もう名前も忘れちゃったし、当時、もう中年、初老ぐらいの、男性の先生だったので、はい、今ね、もう、まだご存命かどうかもちょっと微妙な感じですけれども、なんていうのかな、こう、多分僕はプロの物書きになるつもりでなく、なんかいろんな運命のいたずらで物書きになっちゃったんですけど、でも10代のその頃のことを考えると、自分が書いた文章を誰かが読んでくれて面白がってくれるっていうことはやっぱりどっか心の中であったと思うんですね。単純に言うと嬉しかったわけですよ。だからその先生のことは今でも覚えてますし、覚えてるけど名前忘れたんですけど、ただなんかイメージの中にある何でもないただの普通の国語の先生だったのかもしれないですけど、少なくとも僕の、後に物書きになる僕の最初の読者だったんじゃないかなっていうふうに思うので、よく覚えてます。
しかも熱心な読者ですよね。
そうですね、すごく面白がってくれたので、
モチベーションを上げてくれるすごいいい読者。
そうですね、
だった、
だから先生っていうよりもなんか読者というか、そうですね、何か教わったっていうよりも読んでくれたってことが嬉しかった、
そういう存在があってというところなんですね。
そうですね、だから本当に何かの形でこうね、もう一度お目にかかるような機会があったら、ありがとうございましたって言いたいですけど、覚えてらっしゃらないかもしれないですけどね。
なるほどね、分かりました。ラジオ版学問のすべ、本日は批評家早稲田大学文学学術院教授の佐々木敦さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすべ、スペシャルエディション、
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、批評家早稲田大学文学学術院教授の佐々木敦さんをお迎えしてお送りしました。佐々木敦さんのお話、日本の音楽、ハッピーエンドから始まる内外問題、今ね、フェードアウトなってるかもしれないというね、そういった見方も含めて、私佐々木さんとはほぼ同世代、人としてのなんか成長物語としてもね、ちょっと音楽シーンの移り変わりにリンクした部分もあって、非常に面白く聞かせていただきました。でも新しいバージョン 2.0 が出てくる、そんな、予感も大というところ、そういう音楽シーンの移り変わりも非常に注目したいと思いますね。そして、佐々木さんの、また今後の活躍にもぜひとも注目し続けていきたいと思います。さて、番組ではツイッターで情報を発信しております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめで検索してください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。